新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の27日火曜日です。今日のニュースいきましょう。ゲーム大手セガとダブルジャンプ東京が提携、セガ IP を活用した NFT でグローバル展開へ。テスラが保有 10% 相当のビットコイン売却、イーロンマスク個人はホールド。リーボック NFT スニーカー200足を販売スタート。国際 NFT マーケットプレイス七草がグローバルリリース。シンギュラネットが NFT 監査ソリューション NFT オーディティング発表、 JCBI 共同運営のブロックチェーンを活用。アメリカレグテック企業セキュレンシー、ウィスダムツリーインベストメントやステートストリートらから約32億円の資金調達。 JP モルガンのビットコインファンドアクティブ運用で今年夏に開始か。暗号資産取引所ビットマックス、 LINE ビットマックスにサービス名をリニューアル。 FX コイン暗号資産レンディングサービス開始。一つ目のニュースはセガとダブルジャンプ東京が提携、セガ IP を活用した NFT でグローバル展開へというニュースです。ダブルジャンプ東京株式会社と国内ゲーム大手である株式会社セガがブロックチェーンの技術を活用した NFT デジタルコンテンツのグローバルでの展開について提携したことを4月の27日に発表しました。リリースによると、今回の提携開始によりセガ社が過去に発売し現在も高い人気を誇るクラシック IP に関する NFT コンテンツの販売を2021年夏頃をめどに開始するということです。またセガは現在展開中の IP、知的財産や今後販売される新規 IP などに関しても NFT コンテンツ販売を順次展開し、将来的にはユーザーが購入し所有する NFT コンテンツを有効に活用する方法も模索していくとしています。さらにこの取り組みを機に、ダブルジャンプ東京はセガの持ち株会社であるセガサミーホールディングス株式会社より出資を受けることも発表しています。なお出資額については明かされていません。補足をします。今回リリースにはクラシック IP として表記されていますが、セガブランドといえばソニックや龍が如く、ぷよぷよ、そしてアトラスブランドの新女神転生やペルソナなど高い IP 力を持つシリーズが展開されています。またこれらに加え、大型オンラインタイトルファンタジースターオンライン2やスマートデバイス向けのチェインクロニクルやセガネットマージャン MJ などあらゆるデバイスに向けて多彩なゲームコンテンツが国内外に展開されています。セガは海外においても16カ所を超える開発・販売拠点を置き、海外市場で大きな支持を集めるトータルウォーやフットボールマネージャーをはじめ、現地のニーズを捉えた独自のコンテンツ制作を行い、全世界へ展開しています。セガでは社会が求める良質なエンターテインメントを提供し続けていくために、社会の変化に機動的に対応し、その時代に合った経営資源の最適化や事業構造の変革に取り組んでいますと、自社のグループ展開における方針を掲げています。今後のセガの発表に注目です。
続いてのニュースいきます。テスラが約294億円相当のビットコインを売却したことを発表したというニュースです。これは第一四半期決算説明会によって明らかになりました。この情報はテスラが開示した決算資料の投資活動によるキャッシュフローの Proceeds from Sales of Digital Assets にて開示された内容です。イーロン・マスク氏はテスラのビットコイン売却に関して、私は自分のビットコインを一切売っていません。テスラが保有ビットコインの 10% を売却したのは、バランスシート上で現金保有する代替手段としてのビットコインに流動性があることを証明するためですとツイートしています。テスラは約1636億円相当のビットコインを取得したことを2月7日にアメリカ証券取引委員会へ提出したレポートによって明らかにしました。今回売却したビットコインはテスラ保有のビットコインの約 10% とのことです。テスラは3月24日にビットコイン決済の対応開始を発表しています。またテスラは決済に使われたビットコインは法定通貨に変えず保持する方針を表明しています。続いてのニュースいきます。スポーツブランドのリーボックが NFT スニーカー200足を販売していることを発表したというニュースです。スニーカーはクラシックレッド&イエローとコールドスティールの2種類があり、それぞれ100足限定となっており、セットでの販売も行われております。リーボックが NFT を販売しているのはアトミックハブというプラットフォームです。 アトミックハブでの決済は暗号資産 WAX のみが対応しています。今回 NFT 化したのは ASAP ナスとの手掛けるブランド NST2 とリーボクのコラボスニーカーのようです。
続いてのニュースいきます。 NFT を活用したブロックチェーンプラットフォームサービス GoBase を展開する株式会社スマートアプリが、同社が運営する NFT マーケットプレイス七草のグローバルリリースを4月26日に発表しました。七草は公認されたコンテンツホルダーや NFT 販売事業者、個人活動するクリプトアーティストが制作した NFT の販売及び利用者同士が保持している NFT を売買できる NFT 売買プラットフォームサービスです。今年3月22日よりベータ版サービスを開始していました。今後のロードマップとしては5月に第2期公認クリプトアーティストの募集とオークション形式による販売機能の実装、6月にクレジットカード決済の導入とその他チェーンによる決済の導入、7月に新たなレイヤー2ソリューションへの対応と事業者向けに NFT マーケットプレイス機能の OEM 提供が予定されています。今回新しい経済は七草を開発したスマートアプリの代表取締役コウチャンドク氏にインタビューを実施しています。今回講師に正式ローンチで実装した機能の詳細や今の NFT マーケットプレイスをどう見ているか、そして今後の展望について語っていただいておりますので、ぜひこちら合わせてご覧いただければと思います。記事にリンクは貼っておきますのでぜひご覧ください。続いてのニュースいきます。シンギュラネット株式会社がパブリック型ブロックチェーン上の NFT の信頼性を監査するソリューション NFT オーディティングを開発したことを4月27日に発表しました。この NFT オーディティングはシンギュラネットが加入するメディアコンテンツ業界 DX 推進コンソーシアム団体ジャパンコンテンツブロックチェーンイニシアチブ JCBI が共同運用するブロックチェーン上にて開発されたということです。NFT の販売や流通のビジネスを行うサービス企業は NFT オーディティングを利用することで JCBI のコンソーシアム型ブロックチェーン上で適正に権利処理して発行した NFT をパブリック型ブロックチェーンに移転し、その後もその移転履歴の追跡検証により当該 NFT の信頼性を監査できるということです。
続いてのニュースいきます。機関投資家向けのブロックチェーンベースの金融規制技術のソリューション開発企業アメリカセキュレンシーがウィズダムツリーインベストメントアブダビカタリストパートナーズリミテッド、ステートストリート、US バンクなどからシリーズ B ラウンドで約32億円の資金調達実施を発表したというニュースです。セキュレンシーは金融コンプライアンスに注視した機関投資家向けの DeFi ソリューションや取引の相互運用性を促進するソリューションなどを開発提供を行っている企業です。リリースでは今回の資金調達について世界有数の ETF プロバイダーである Wisdom Tree、 アメリカの資産規模上位15位内の銀行2行、ムバダラが支援する投資ファンドから戦略的な支援を受けたセキュレンシーのシリーズ B ラウンドは、機関投資家の間でデジタル資産の統合の規模と範囲が大幅に拡大していることを証明していますと説明されています。セキュレンシーの共同創業者兼 CEO であるダン・ドネイ氏は、当社は創業時から金融物流に着目し、デジタル資産の発行、交換、管理、サービスをサポートするために自動化されたコンプライアンスを中心とした真に機関レベルの金融サービスエコシステムを構築してきました。ブロックチェーン技術は相互に接続された相互運用可能な将来のグローバル金融において重要な役割を果たすでしょうが、真に実行可能なシステムはあらゆる金融サービスとシステムをデジタル資産のインフラに接続する必要があります。セキュレンシーのコアプラットフォームは将来的に全ての価値がリアルタイム決済で安全に移動するためのレールとなり、従来は切り離されていた金融市場やエコシステムをつなぎ、スピードと効率を高め、コストを削減するための架け橋となります。そして今回の資金調達は世界有数の金融サービス機関から戦略的な投資を受けたことで、セキュレンシーにとって大きな節目となりました。来年は戦略的パートナーとの緊密な協力関係を維持しつつ、金融物流の最適化という当社のミッションに沿って企画に準拠した分散型金融やその他の強力な製品を同時に市場に投入していきますとコメントしています。ウィズダムツリーの創業者兼 CEO であるジョナサン・スタインバーグ氏は、ウィズダムツリーは当社のバランスシートを展開する上で高い戦略的基準を持っています。当社はセキュレンシーのシリーズ A ラウンドをリードし、シリーズ B ラウンドに意義ある参加をすることに興奮しています。当社はセキュレンシー社のチームがブロックチェーンベースのフィンテックとレグテックの分野をリードするのに最適な企業であると考えています。当社の継続的な資金提供にセキュレンシーと当社の仲間の投資家とともに金融サービスの未来を形作るための支援とパートナーシップの強さを再確認するものですとコメントしています。またセキュレンシーはアブダビグローバルマーケット ADGM で主要な規制対象の金融サービス事業を設立ためのライセンスを取得し、 ADCP とのパートナーシップにより ADGM からグローバルな市場に向けて最先端のデジタル資産サービスを提供する予定とのことです。ちなみに ADGM はあらゆる種類のデジタル資産に対する厳格かつ先進的な規制の枠組みを誇る世界有数の金融センターとなっております。 ADCP の COO 兼 CFO であるジェームズ・マンズ氏は、資産運用業界とより広範な金融市場のエコシステムは、金融サービスとその環境に対する信頼を構築維持するために、分散型台帳技術のような新たな開発から多大な恩恵を受けると考えています、と述べています。ADGM に多くの資産運用会社を誘致するためには、この地域に適切なパートナーを持つことが成功の鍵となりますが、セキュエンシー社がその技術を市場に投入するにあたり、同社と提携できることを嬉しく思います、とコメントしています。ステートストリートグローバルマーケットのプロダクトイノベーションおよびビジネスディベロップメントの責任者であるディーン・サカティ氏は、ステートストリートはデジタル資産戦略を進めていく上でセキュレンシーと提携できることを嬉しく思います。私たちはデジタル資産のサービスモデルを開発し続ける中で、相互運用性、複数の司法権にまたがる規制遵守、アイデンティティ管理のためのソリューションを促進することで、セキュレンシーが私たちの顧客にもたらす価値を信じています、とコメントしています。US バンクの投資サービスインターナショナルの責任者であるホスニー・シャディット氏は、 US バンクでは現在及び将来のお客様のニーズを満たすためにテクノロジーの最先端を行き、新しい商品を先取りすることに努めています。セキュレンシーへの投資はセキュレンシーの有望な技術を証明するものであると同時に、投資サービス業界における将来のコア技術としてのトークン化の重要性を示すものでもあります、とコメントしています。続いてのニュースいきます。 JP モルガンのビットコインファンドが今年の夏に展開される可能性があるとコインデスクが報じたというニュースです。このことは JP モルガンに詳しい情報筋がコインデスクに語った内容として報じられています。情報筋によれば、ビットコインファンドのカストディは NYDIG ニューヨークデジタルインベストメントグループが務める予定のようです。そしてこのビットコインファンドはアクティブ運用される予定とのことです。つまりファンドマネージャーらの緻密な分析に基づきファンド運営が行われ、目安となるインデックス以上のリターンが維持される運用スタイルとなります。アクティブ運用を行うファンドは信託報酬などの運用コストがインデックス運用に比べて高くなりやすいです。
続いてのニュースいきます。 LINE の暗号資産事業およびブロックチェーン関連事業を展開する LVC 株式会社が、同社運営の暗号資産取引所ビットマックスの名称を LINE ビットマックスにリニューアルしたことを4月26日に発表しました。ビットマックスは2019年9月に暗号資産取引サービスの開始以降、 LINE の独自暗号資産リンクの取扱い開始や、ブロックチェーンサービス開発プラットフォーム LINE ブロックチェーンデベロッパーズビットマックスウォレットなどのサービスを展開しています。なお、ビットマックスウォレットについても LINE ビットマックスウォレットにリニューアルされるということです。 LVC は今後より一層 LINE が提供する他サービス、または LINE プラットフォームを活用したサービスとの連携を強化する方針であることも伝えています。続いてのニュースいきます。国内にて暗号資産取引所を運営する FX コイン株式会社が、暗号資産レンディングサービスを開始することを4月26日に発表しました。この発表によると、サービス利用の第1回募集期間は4月29日7時から5月6日7時までということです。貸し出し期間については2021年5月7日から6月7日までの1ヶ月間ということです。このレンディングサービスの対象となる暗号資産はビットコイン、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコインとなっています。最低貸し出し数量と最小取引単位はそれぞれ 0.1BTC、3000XRP、20LTC、5BCH で、最大貸し出し数量は 10BTC、30万XRP、1000LTC、300BCH となっています。なお、このサービスの利用対象は FX コインに口座を開設しているすべてのユーザーとなります。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済では、公式 LINE アカウントの運営も行っております。公式 LINE アカウントでは新しい経済の公式情報をお届けしております。こちらも新しい経済のサイトの一番下の方から簡単に登録することができるようになっておりますので、ぜひご登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。